第203回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい28歳の自称ポチキャリ女子のアビーが等身大の日々をお送りする番組です。ということで本当に皆さん申し訳ありません。なんとね、前回の更新が6月末ということでですね、なんとほぼ2ヶ月間も配信が空いてしまったというこの由々しき事態、本当に反省をしております。そしてなんでこんなにテンション高いんだって感じなんですけど、今日はちょっともう、ね、キャプションとかも多分疲れるのめんどくさいから本当にごめんねっていう感じなんですが、ちょっととりあえずこのまま消滅しちゃうのは良くないということで収録をしております。今日は8月の23日です。いやーなんかですね、最近すごいねお仕事がですね、おかげさまでちょっと忙しくてですね、なんか普段が暇だったっていうわけではないんだけど、営業時間中にめちゃくちゃミーティングと打ち合わせが入っておりましてですね、この間久しぶりにオフィスに行ったらマジでトイレに行く時間がなくて、在宅とかだとね、まあ私が今仕事してる書斎からトイレまで、まあ、1分なんですよ。まあ、だから2分あれば十分トイレには行けるっていう環境なんですけど、やっぱオフィスに行くとね、デスクからトイレまで、まあ、5分とまでは行かないか、まあ、かかるか、まあ、それぐらいかかるから、もう例えば1時間には2時、2時から3時、3時から4時とか、もう1時間のミーティング3個とか入っちゃうと、もうね非常に疲れるということが分かりまして、うちの会社は出社してもしなくても本当に特に一税の申請とかもいらず自由に選べるシステムなので、まあいいんですけど、ちょっとね出社の日は打ち合わせちゃんと考えなきゃなっていうのが最近の発見でございます。ということでですね、この2ヶ月間実は結構私いろんなことがありまして、まずはね、前回の更新が6月22日だったんだけど、前回クミちゃんね、トリュフベーカリーのクミのインタビューというかコラボを お送りしてたので、私はねとか言って28歳になりました。わーい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで6月22日に28歳になりまして、まあ正直あんまり27と8って体感的には変わんないんですけど、まあいよいよ本当に、あんまりこの言葉ネガティブに使うのは好きじゃないですけど、まあアラサーというかね、まあ30が何なんだっていう話もあるんですけれども、ちょっともう28って本当に大人だなと思っておりますが、あんまり中身は変わっておりません。なので28歳、今年はそうですね、夫からはですね、パジャマをもらいまして、バチェラー3代目バチェラーのコーコーさんが手がけているココチっていう、なんかなんていうの、スウェットというか上トレーナーみたいなので下は半ズボンなんですけどのパジャマをお揃いで買ってもらいまして、そんなに好きだったんだっていう驚きなんですけど、結構素材自体はまあ、心地というだけあって心地が良くてですね愛用しております。長袖のトレーナーなんだけど、結構なんか夏でもやっぱクーラーの中で寝てるから割と使い勝手も良くて愛用している心地でございます。でそうですね、そんな感じで、なんかあとちょっと特に何か誕生日に関してはそんな感じで、あとはですね、7月にですね韓国に行ってきまして、いや本当はねこの韓国旅行をすぐにでもサブチャンネルのねソジュで乾杯で放送するべきだったんだけど、なんか余韻に浸ってたらあっという間に月が過ぎてしまいまして、ちょっとこれはちゃんとレポート出そうと思ってるんですけど、3泊4日で韓国に行ってきました。すごい、まあ楽しかったですよ。楽しくないわけがないんだけど、最後に私行ったのが2018年とかで、もともと学生時代にやった日韓学生フォーラムっていう学生団体があるんだけど、それの OB/OG フォーラムみたいな、こうその友達と会おうぜみたいなイベントで、本当弾丸一泊で前回行ったのが最後だったので、実に4年ぶりの韓国旅行でした。で皆さんご存知か分かんないけど、8月はね今日本から韓国はノービザで行けるんですけど、 ちょっとそこれ以降どうなるか分かんないけど、私がやった7月は観光ビザをね取る必要があって、で結構テレビとかでめっちゃ並んでる、あの大使館に並んでる映像とかも見たことある人多いと思うんだけど、私の時もね割ともう朝一に並びに行って整理券もらって、その時点で200番近かったのかな、なんでまあ前に200人ぐらいいるみたいな感じだったんですけど、行って整理券もらって午後1とかに、申請をして、でまあ基本的に申請すれば通るものなので、2週間後に QR コードでもうねデジタル上でダウンロードして取れるみたいな感じだったので、いやさすがだなと、まあ、もう一回取りに行かなきゃいけないとなったら結構めんどくさいと思うんだけど、申請さえすればあとはダウンロードでもらえるという感じで1年間のマルチビザをゲットしました。なので私はこのあと来年の7月までは観光に行ったり来たりできるというような権利を持っているわけでございますが、いや本当にね今回はねBTS が好きな女の子4人組で、大学時代のねいつも遊んでる4人で行ってきたんだけど、本当に楽しかった。なんかね大人になってからの韓国って初めてだったなと思って、その2018年も、まあ、社会人2年目とかではあったものの、結構こう仕事とかも忙しくてバタバタしてたし、なんか心に余裕がない状態で行って帰ってきたから、あんまりゆっくり観光とかできなかったんだけど、今回はね初日はプクチョンっていう北村っていう各ところがありまして、韓国の伝統家屋みたいなのがこう並んでる区域があるのね。でそこのエアビーを借りて、よく韓国ドラマ見る人はわかるかもなんですけど、ちょっとこう木の門みたいなねお家があって、中庭とかがあってみたいな、いわゆるこう昔の韓国のお家みたいなところに泊まりました。でまあエアビーなんだけども、ほんと1人14,000〜15,000円とかで泊まることができて、中はもうリノベされてるので非常に新しい綺麗な、もうほんと普通のホテルみたいなところに一泊をしまして、でカンジャンシジャンっていうまあ市場ですね、韓国といえば屋台、そう屋台市場っていうか、そう屋台が並んでるような市場があるんですけど、そこに行ってトッポッキを食べたりとかおでんを食べたりとか過ごしまして、であとはですね2日目は我らが BTS の事務所である HYBE の韓国支社に行きまして、その隣にね展示会みたいな、 HYBE インサイトっていう、まあ、美術館というか展示館というかみたいなのがあるんだけど、そこを事前予約してそこに見に行き、まあ、衣装とかね彼らの写真とか、まあ、BTS だけじゃなくて他のグループの写真とか、まあ、私物のアクセサリーとかも飾ってあるんですけど、まあ、ほぼ BTS でしたね、 7,8 割ぐらい。そうね、まあそんなおたかつをしながら、あとはですね韓国ドラマのロケ地巡りをしまして、もうここからはちょっとオタッキーになるのでサブチャンネルの方に行って詳細は喋りたいと思いますが、まあ、3作品ぐらいの、撮影地を巡りまして、でそれ金曜日だったから金版なのでイテウォンに行きまして、めっちゃ金夜のイテウォンは楽しかったですね。もう本当に何だろう、日本六本、それこそイテウォンクラスが六本木クラスっていうのもんと思いながら、まあでも確かに渋谷とかまでそんなめちゃくちゃ若いわけでもないけど、まあ普通に楽しい繁華街みたいな感じで、さすがにクラブは行かなかったんですけど、まあ、すごい音楽ガンガン鳴ってるお店でお酒を飲んで、女4人でなんかショット飲んだりとか楽しかったですね。はい、そんな感じで、であとねイテウォンクラスの撮影地になったザ・フィネストっていうちょっと奥まったところにあるバーがあるんですけど、そこに行ってお酒を多分あれ2時ぐらいまで飲んで、なんか4人でボトル2本あげてて、気づいたら結構なんかいい金額のお会計になってたんですけど、まあそんなこんなでね夜を楽しみまして、3日目はミョンドンのホテルに2泊目と3泊目は泊まってたので、ちょっとソウル観光みたいな感じで、あとどこ行ったっけな、コエックスっていうショッピングモールに行ったりとか、あと何したっけ、そうですね、まあ、そんな感じで結構3日間にしてはめちゃくちゃ回ったなっていう、すごい充実の 3泊4日でした。そう、最終日はもうねお昼前ぐらいの飛行機で帰ってきたので、割ともう朝行くだけだったんですけど、っていう感じでございました。はい。でですね、実はねこれもね要注意なんですけど、私7月の頭に実はコロナになってしまったんですよね。でコロナになって14日間の隔離を経て、で陰性証明を持ってもちろん韓国に旅立ったわけなんですけど、で韓国も入国した時の PCR と、で帰国もする前、まあ、日本に入国するための PCR っていうのを受けなきゃいけなくて、で私たちは3日間だったので、その72時間以内っていうのは両方かぶさるから、もうとにかく初日に1回検査しちゃおうっていうことで PCR 受けたらですね、なんと陽性反応が出てしまいまして、で陽性の場合はですね隔離をされなきゃいけないっていう、しかも7日間韓国の場合隔離なので、これやばい帰れないぞということで、もう本当にねどうしようかと思ってね、いろいろ調べたりとか、その韓国の保健所からもいろいろメールが来たんだけど、その中で45日以内に過去、コロナにかかったことがある人は、その隔離しなくていいっていう条件があって、まあ、それはその1回コロナになるともう陰性で本当はねもう症状なく治ってても、その検体で出ちゃうことがあるらしいんですよ、ポジティブみたいな感じ で、だから日本にいた時にそのかかってましたよっていうのがちゃんとその韓国の保健所に提出できれば隔離解除されますみたいなっていうメールが来て、まあでもまさかそんなことになると思わなかったから、もちろんその持ってなかったんですよ、コロナになって陽性も持ってないし回復しましたっていう証明も持ってないから、急いで日本にいた夫に電話して、ちょっと病院からこれ取り寄せられないみたいな感じで取り寄せてもらったんだけど、なんかそれ本来は取得するのに1週間かかるって言われて、それをね病院の先生が急いで1日で用意してくれつつで、まあもう一回、まあ、とにかく PCR 受けるしかないなと思って、カンナムの市内のね病院でもう一回受けたんですよ。でその時に先生にちょっともしかしたら過去にポジティブになったから出ちゃうかもしれない陽性みたいな、でもどうしても日曜日の飛行機で帰らなきゃいけないみたいな説明をしたんですよ。でその時すでに金曜日の夜というか夕方 4,5 時とかで、いやもうこの結果は月曜の朝にしか出ませんと言われたんだけど、もう私たちは日曜日の飛行機で帰る予定だったので、まあね若干私はもうしょうがないかな、これ最悪もう仕事のパソコンは韓国にも持ってったから、もう最悪韓国から仕事しようかなって思ってたんだけど、友達が絶対一緒に帰ろうって言ってすごいいろんなこう調べてくれたりして、で結果ですね、まあ、病院でその陰性証明を無事に土曜日中に出してもらうことができて帰国しましたという感じでした。なのでこれから韓国に行く方はですね、ぜひちょっと気をつけていただいてですね、陰性証明と、まあ、なんていうの、要領しましたっていう、もう回復しましたっていう証明書とかも多分英語のフォーマットとかで持っていけると安心なのかなと思います。でも結構この辺の入国とか帰国のね PCR 系は日々規制というかルールが変わってるので、ちょっと最新の情報はねぜひちょっと調べてもらいたいんですけど、まあ、そんなこともありましたよという注意喚起でございます。はい、ということで最近韓国に行ってきましたっていう話なんだけどね、もう一つ面白いことがありまして、先週ですね私友達と四柱推命なるものに初めて行ったんですよ。でまあ占いなんですけど、これまでもなんか手相占いとかちょっとこう誕生日見てもらうのとかはなんか1年に1回行くか行かないかみたいな、それももう一人で行くっていうよりは友達となんかちょっとエンタメ的に占い行ってみようみたいな感じで今までも行ったことがあったんだけど、その韓国にね一緒にいた4人組のうち2人が先にその四柱推命行ってきて、めっちゃ面白かったからちょっとアビーも行ってほしいって言われて、でもう2人と一緒に行ったんですよ。でそしたらね、まあ、結論結構私の場合はMBTI っていう韓国のね16タイプのあれ韓国じゃないのかな、16タイプの、まあ、性格診断と、あとちょっと前に話したストレングスファインダーとなんか同じ内容だなっていう印象を受けたので、あ結構今までやってきた自己分析とかそういうなんか性格診断と、まあ、いわゆるこう星占いというかその生まれた年と月と日と時間まで見て、その人はどういう 性格かっていう、そのどういう性格の星のもとに生まれたかみたいなのを占ってもらえるやつなんだけど、なんかねそれを見てもらったんですよ。でなんかとにかく私はですね、あの開口一番占い師さんに言われたのが、あの専業主婦にはなれませんねって言われて、あのやっぱ外にいるソーシャライズしてるのが好きだし、それがストレス発散になるからずっとお家にいるのは無理ですって言われて、まあまあそうでしょうねっていう感じなんですけど、あとはね結構思ったより自分はこう男性気質というかのが強いらしくて、まあ例えばこう仕事の成果を求めるとか、とにかくまあ仕事したりとか、あとはあのプライドが高いって言われました。あんまり自分で自分プライド高いなって思ったことはこれまでなかったんですけど、いやあなたはプライド高いですよって言われて、そうなんだみたいな。で一方で結構あの芸能人とか音大生とか美大生とかに多い、あのそういう美術的ななんかアーティスティックな要素もあったらしくて、もしこれ私のお母さんが生まれたての私を占いに連れてきてたら、あの宝塚の宝ジェンヌを目指せって言ってたと思いますって言われて、で私あのちっちゃい頃合唱団に10年ぐらい入ってたって話したことあったかなと思うんですけど、それでなんか年に2回ぐらいそのミュージカルの舞台があって、その合唱団がやるね。だから本当に自分が舞台に立って歌ったり踊ったりするのも好きだったし、まあ、今でも先週2回ミュージカルというか舞台見に行ったりとか、とにかくそういう、こうパフォーマンス見るの好きなんですけど、あなんかそこはそれに通じてたのかと思って、でなんか小学 3,4 年の時に初めてアニーを見て、私はなんかすごいミュージカル女優に憧れた時期があったので、もしあのまま舞台の道に進んでいたら、もしかしたら違う人生が待っていたのかななんて思ったりもしました。はい。でそうで、なんか最後に女性版プーチンですって言われて、ちょっとそれはどうなんだろうって思ったんですけど、なんかそんなに強い意志を持った、まあ、ある意味リーダーシップと言っていいのか、なんかこう独裁者的なところなのかちょっと分かんないですけど、っていうねコメントをいただきまして、まあ結構私おっちょこちょいなところもあるので、そんなになんかガシガシ日々強いわけではないと自分では思ってはいるんですけど、まあ割とそういう熱心は強い方らしいです。はい。で、まあ、そのせっかくなのであの夫との相性も見てもらったんですけど、まあ、ちょっとここはね、あの怖いことはあんまり聞かなかったということにしてですね、まあ、あの結婚したタイミングはすごい良かったって言われました。なんかこの4年間は私は今なんかモテ期らしくて、あのその恋愛とかが順調な時期で、なんかまあ、その四柱推命的に言うと春夏秋冬っていう、まあ、四季があるんですけど、その夏の時期ですとなのとってもいいんですよね。で冬の時期とかあの秋とかになるとちょっとこう陰ってきて、あんまり外に出ない方がいいですよとか、あんま新しいことやらない方がいいみたいなのがその冬の時期らしいんだけど、なんか出会ったのは冬の時期で、結婚してるのは春夏、そう、まあ、とにかくお互いにとっていい時期には結婚しているらしいです。でなんかあの相性がなんか偏差値みたいにこう出るやつがあって、まあ、ちょっとねあの夫の生まれた年分かんなかったんで正確なところまでは出してもらってないんだけど、まあ、一応ねその相性もねそこそこいいでしょうっていう感じだったので、まあまあよかったなと。なんか占い師さんもその既婚者の占いをするのが一番ハラハラするって言ってて、その相性占いとかも、まあ、大体 20% とか出ちゃうと結構やばいみたいな、今までなんか8割ぐらいの夫婦はこれで離婚してきましたとか言って言われて、で逆に 70% とか 70-80% とか出ちゃうと、まあ、逆にこう何かって別れたくても別れられない腐れみたいな感じの数値を出してもらえるやつがあったんだけど、それはね私たちはね 58-9 とかなんで、まあまあ平均かちょっと以下ぐらいの、はい、相性数値でした。なんか普段そういう占いとかをガチでこう信じ込んで依存とかはしないタイプだとは思うんですけど、結構ねあのもうなんていうんですか、生年月日と時間入れたらパパパってこうデータがね出てきて、そのモニターを見ながら解説してくれるっていう、もうほんと統計学的な感じの占いだったので、タロットみたいなこうね流動性とかがあるわけではなく、もう入れたら数字というかその要素が決まってるっていう感じだったので面白かったなと。 なんか肌感としては 2,3 年に1回ぐらい行って、なんかその先の3年後ぐらいまでの運勢とか聞けると、あ、なんかいいのかなって思いました。なんか結局占いも、まあ、私みたいに結構まあ自己分析をした上でというか、なんかいろいろこう自分の傾向ってこうだよなみたいなのをある程度分かった上で占いに行くと、そうだよねって、まあ、あんまりこう、あの、私は四柱推命に関しては驚かなかったんだけど、あんまりそれが分かんない状態で行っちゃって、なんで分かるんですかとか、めっちゃ当たってるみたいな感じでになっちゃうと、あの、全然まあいいんですけどね、結構これは依存の沼にはまりやすいんじゃないかなと思って、結構その子供ができたりとかしたら予定日でその運勢がどうかっていうのを見てもらったりとか、そのですごい、あの、悪い運勢の場合はもう帝王切開で早く出してあげてくださいみたいなアドバイスもするって言ってたし、こう生まれた瞬間にその子供が将来どういう仕事に就くのが向いているのかとか、まあ、どういう性格なのかとかをもうすぐにその占い師さんに見てもらうから、あの、結構お付き合いが長くなるんですよみたいな感じで言ってたので、いや、確かになんかそれ最初から子供時とかに見てもらっちゃったら、なんか断るごとにすごい依存しちゃうんだろうなみたいなのはちょっとなんか良くも悪くもあるなと思いましたが、四柱推命普通にね、あの、ググれば出てくるんですよ、その自分のやつがね。でもまあなかなかそれだけだと分かんないと思うので、興味ある人はぜひ一回ちょっとエンタメながらに行ってみてください、ぜひ。ということで、今日はあの、このままではまずいという思いからですね、久しぶりにラジオを配信しましたので、そして最後に一つお知らせです。この度ですね、私アビーのポジキャリナイトを開催したいと思います。イエーイ。ちょっとね、これはちゃんと告知をしたかったので、もう一回てか毎月やろうと思ってるんですけど、一旦ね、ゼロ次回的な感じで開催したいと思います。日付はですね、9月1日木曜日なんですけど、あの、アビーのポジキャリナイトと題して、東銀座の、バー、ソーシャルバーで、皆さんとお会いできる場を設けたいと思っています。なのでぜひ、私の普通の友達も呼ぶ予定ですし、もしこのラジオを聞いて都内とか近くにお住まいの方はですね、夜の7時から、10時半ぐらいまでの間で私お店にいますので、詳細はちょっと、あの、概要欄にお店の情報を貼っておきます。ツイッターにも貼っておくので、ぜひ気になる方は遊びに来ていただけたら嬉しいです。で、多分、誰みたいな感じになると思うので、あの、ポジラーです、リスナーですと一言、あの、声をかけていただけたらとっても嬉しいです。当日はですね、働く女子の味方ステッカーを皆さんに、あの、プレゼントしたいなと思っておりますので、まあね、いらないよっていう方は、あの、お断りいただければと思いますが、ぜひこのポジキャリステッカーをね、はい、配りますので楽しみにしててください。ということで、ちょっと、オフ会はね、ずっとやりたくてできてなかったんだけど、ちゃんともう一回、あの、今回ちょっと急すぎるのでね、はい、もう一回10月にバーを設けたいとは思っているので、乞うご期待ということで、今回はちょっとね、あの、近くにいて来れるよっていう方がもしいれば9月1日に来ていただけたら嬉しいです。ということで、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方アビーでした。バイバーイ。